皆様ごきげんよう、じゅんこです。だいぶ暖かい日が多くなりましたね。皆様はいかがお過ごしでいらっしゃいますか？前回の配信の後にですね、ちょっと体調を私崩しまして、ほぼ3月後半の記憶がすっ飛んでます。もう3月後半記憶にございません状態で、気がついたら4月になってたよみたいなね感じでした。風邪をひいたんですけども、この時期ね、風邪をひくとちょっとやばかったですね。発熱外来を受診して、まあ抗原検査その場でしてくれたんですけども、それはとりあえず陰性で、様子見て復帰してねみたいな感じだったんですけども、まあ悪化しまして、これはちょっとやばいからもしれないっていうことで PCR 検査を受けることになりました。で、受けて結果が出るまで、いやー、ほぼ1週間ですかね、1週間自宅療養をしていたんですけども、まあ結果は陰性だったんですよ。まあ良かったのか悪かったのか、まあ保証はないですけどもね、熱は下がらずに咳が結構出てまして、胸も結構苦しい状態で、初めて抗生剤を処方されて、そこからちょっとずつね良くなって、まあなんとか4月に入ってから仕事ぼちぼち復帰をしたという、かなり長かったですね。苦しみました。ほぼ寝たきりの状態で2週間過ごしたんですけどもね、深い呼吸ができずに、すごい呼吸の大切さがこう身に染みたこの2週間でしたね。で、今回4回目配信は前回に引き続きまして、良い呼吸をしていますかということで、第2弾をねお届けしたいかなと思ってます。で、知っているようで知らなかった呼吸についてのお話、そして腹式呼吸の勘違いなどですね、ちょっとそのあたりを掘り下げてみたいと思います。さあ、それではハッピーウェルネスデイズ始めましょう。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.アートヒルズ、アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあそれでは、良い呼吸をしていますかの第2弾をねお送りしたいと思います。最後までね、ぜひ聞いていただければ嬉しいです。まず最初に呼吸の目的から言ってみましょう。呼吸の目的って何でしょう。いやだわ、それそんな生きるために当たり前じゃないって感じですよね。呼吸しなかったら死んじゃうでしょっていう、そこを思ってますよね。はい、それとても大事なんですけども、呼吸は空気中から酸素を取り入れて、こう自分の 細胞の代謝によって生じた二酸化炭素を排出するガス交換ですね。これをね呼吸と 呼んでます。正確に言うとね、吸って吐いたりしている呼吸はガス交換であるよということです。じゃあ呼吸ってどこでしているの？次の質問です。やだ、前回ね、鼻、口呼吸良くないよ、鼻で呼吸しましょうよって言いました。それもじゃあ鼻と口でしてるんでしょうって思いますよね。はい。でも鼻と口は空気の出し入れのための器官なんですよ。鼻と口が自らこう息を吸ったり吐いたりはしてないですね。じゃあなら肺なの？そう思いますよね。肺も自ら膨らんだり縮んだりと、そういう自動的に動くシステムじゃないんですよ。内臓じゃないんですよ。筋肉じゃないからね、肺って。イメージはね、なんとなくこうスカスカのスポンジを思い浮かべてください。これが胸郭という密閉された空間の中に入ってます。さあ、胸郭はこの胸のところですね。肋骨があり、前は胸骨があって後ろ胸椎があります。この中密閉されてます。この胸郭が膨らんだり縮んだりして、この密閉された中の圧が変わって肺の中に空気が出し入れされるんですよ。はい。すなわちこう呼吸ってこの胸郭を動かしている横隔膜と呼吸筋でしているということになります。そう、なので呼吸はどこでしてますかって言われたら、横隔膜や呼吸筋でしていますっていうのが正解になってます。そう、なんとなくね、鼻と口って思っちゃうんですけども、正確には違うんですね。はい。そして横隔膜、これは呼吸をするもう主役中の主役です。そしてこの横隔膜をね、主役を助ける呼吸筋というのがあって、この2つがね、うまくこう効率よく働いて、いい呼吸、深い呼吸ができるよっていうことになるんですね。で、呼吸筋からいってみましょうね。呼吸筋、結構吸う呼吸吐く呼吸いっぱいあるんですけども、まあ代表格と言われている肋間筋っていうのがあります。肋骨のね、肋、そして間、筋肉、肋間筋、もうそのものね、肋骨の間を埋めている筋肉のことです。肋間筋と呼んでます。なんとなく埋めているのはわかるけど、ちょっとイメージ湧かないよねっていう方は、スペアリブをちょっと思い浮かべてください。スペアリブは骨にこう肉がくっついてますよね。あそこの骨は肋骨です。そう。そして一個一個じゃなくて、結構こうつながってるやつがたまに売ってるんですよね。そうすると、あれ肋骨の間を埋めている筋肉、あれが肋間筋なんですよ。肋間筋ね。で、まあ牛とか豚はちょっとわからないけども、人間の肋間筋は三層構造になってます。こう層が3つあるんですね。で、より外側についているものを外肋間筋と呼んでます。外の肋間筋ってね、そうそう、これは吸う呼吸で働いてくれます。吸う時に肋骨をこう引き上げる役目をする筋肉ですね、外肋間筋。で、その真ん中にある内肋間筋、中央なんだけどね、内肋間筋ってあります。これは吐く時に肋骨を下げる働きをする筋肉になります。そして三層構造なので、一番手前、一番内側にある、最も内側にあるよってことで、最内肋間筋っていう筋肉があります。で、この3つ三層構造になってます。で、別にね、覚えなくてもいいけど、この最内肋間筋と内肋間筋、一番手前とあとの2つの間に肋間神経とか動脈とか静脈がこう挟まってるんですね。はい。なかなかすごいですよね、人間のね。はい。そして肋 骨が、ごめんなさいね、肋間筋がさっきスペアリブって言いました。さあそれでは主役、呼吸の主役の横隔膜いってみましょうか。横隔膜、これね、膜って横隔膜の膜なんですけども、筋肉と腱でできてるんですね。でしゃっくりはここの痙攣で起こります。はい、スペアリブが肋間筋です。じゃあこの横隔膜って何だと思いますか？あの焼肉で言ったらね、多分みんな食べたことあると思う、見たこともあると思う。はい、ハラミですね。ハラミ、ハラミは横隔膜なんです。で、あの焼肉ではね、ハラミとか下がりとかっていう2つあるんですけども、これはね、横隔膜の部位の違い。ハラミは背中の方の薄い部分で、下がりっていうのは肋骨の方の厚い部分を言ってます。まあもうでも横隔膜全体はもうハラミって覚えておけばいいですよね。別に覚える必要ないけどねはい。あ、焼肉食べたくなっちゃったね。スペアリブもねいいですよね。はい、でこれ一応ハラミは内臓扱い、ホルモン扱いなんですって。なぜかって言ったら、あのね、たまに肺がくっついてることがあるらしいです。ちょっとグロテスクね。そう、横隔膜は下がりで、この横隔膜は息を吸うときに収縮します。そして横隔膜がこう広がりながら下がるんですね。そうすると肺の中に空気が入ります。そして息を吐くときに横隔膜は緩んで、少しこうやって持ち上がって肺の中の空気が吐き出されるという仕組みになってます。で、あの皆さん寝ている時って呼吸してますよね。そう、意識なくても呼吸ってできてるじゃないですか。まあ、心臓もそうだけどね、意識をした呼吸もできるし、無意識の寝てる時も呼吸って止まらないわけで、これは呼吸中枢、脳のね、呼吸中枢がこう常に自分の体をこうチェックして、センサーですね、チェックして、そしてあ、たくさん吸わなきゃとか、たくさん吐くようにとか、そういうコントロールをしてくれてるわけですね。はい、なので、人間の体ってすごいな、脳ってすごいなってね、いつも思います。で、寝ている時って皆さん腹式呼吸をしています。寝てる時腹式なんですよ。何も考えないでも腹式できちゃってるんですね。はい、で安静時ね、そう寝ている時とか吸う時に、横隔膜とこのさっきの外肋間筋が働くんです。そうすると少し広がって吸って吸うわけですね。で吐く時は広がったものが戻るだけ、もしくは外肋間筋がスーッと持ち上がったのが吐くときは戻るだけです。これ以上に吐くっていうことは安静時はないんですよ。なので安静時の場合は吸う筋肉は使うけど吐くことは戻るだけ。あの、なんて言うんだろうな、伸びたバネが戻るだけっていうのをイメージしてください。だけどこれ活動しているときに、よりたくさん吸って吐かなきゃいけないよって言った時は、また違う筋肉がいっぱいね関与してきます。そうですね。で活動時吐く時に内肋間筋ね、さっき言った内肋間筋が収縮して横隔膜をこうスーッと上に持っていって、肺の中空気を押し出す。それでも足りない吐く呼吸、じゃあどこを使うのかって言ったら、腹筋群を使って吐いていきます。そう、なので吐いた時お腹ぺっちゃんこになるよっていうのはそういうことなんですね。腹筋群いっぱいあります。腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋で、そして一番奥にある腹横筋、このインナーマッスルの腹横筋っていうのが横隔膜と連動してます。すごいですよ、これ連動しちゃってんですよ。なのでしっかりと 吐く呼吸ができてればそれだけで体幹トレーニングになるって言われてるんですね。すごいことですよこれはね。で、この後ね、腹式呼吸のちょっと勘違いについてお話ししようかなと思ってます。で、腹式呼吸って皆さん、じゃあ腹式呼吸どういうふうに習ったとか、まあ言われたとか、どういうふうに思ってますかね。もうね、大概お腹に空気が入ってお腹を膨らませる呼吸でしょっていう思い込んでるケースが一番なんですね。そう、吸ってお腹を膨らませて、そしてお腹を引っ込めて吐いてっていうパターンですね。これ一番、これが腹式呼吸と思い込んでいる一番多いパターンです。で、お腹の中に空気を入れてって言うんですけども、お腹に空気は入らないんですよ。でもなんでお腹に空気入れて膨らませてって言うんだろうって私もずっと思ってたんですね、最初の頃ね。で、呼吸のタイミングと合わないで、無理に合わせると全然吸ったり吐いたりできない、腹式呼吸って難しいなっていうふうに思ってたんですけども、これね、まずお腹に空気が入ったとしたら、これさっきの説明でもありました、密閉された胸郭内に穴が開いてるから、もう早急に病院に行ってくださいねっていうか、もう救急車レベルですよねこれね。お腹に空気は入りません。じゃあ何だろう、じゃあなんで膨らむのって言った時に、今までの説明でちょっと理解ができたらわかると思うんですけども、胸郭が広がって横隔膜がこうふーって広がって下がりますよね。そうするとここにあった内臓とか筋肉が行き場を失うのよ。そしてぐーっと前に押されたり横に押されたりっていう風にして体幹周りが膨らんでいくんですね。なのでお腹の前だけを膨らませるんではなくて、自分の脇腹であったり背中であったり溝内あたりであったり、体幹周りが一回りボワーンと膨らむというのが正解です。お腹の前だけ膨らまない、そうです。力でお腹出したり引っ込めたりってできますよね、これ腹圧をかけることで。ここに無理やり呼吸を合わせて腹式呼吸ってやっちゃってる人が非常に多いんですね。なのでできてるかわからないよっていう方は、もうまずお腹を膨らませるとか引っ込めるとか、そういうのをまず意識として取っ払ってください。そう、そしてね、自然な呼吸で、あ、体幹膨らんだじゃないですか、時にで吐いた時もうちょっと頑張って吐けば、あ、自然にお腹ぺっちゃんこになってたよねっていうのが一番いいパターンなんですね。それを練習することでしっかりとした呼吸ができるようになると思います。そう、少しね練習してみてください。で、そもそもちょっと肋骨触ってね、前側ですよ、下の方もうすでに開いちゃって、こう開いちゃってっていう言い方おかしいな、前に押し出されちゃってる方いるんですけども、反り腰タイプとかね、これねちょっと引っ込めます。引っ込めた状態で肩上げないで吸ったり吐いたりしてみてください。そうするとね、自然に体幹膨らむ感じがわかると思いますので、ぜひぜひこれね、少し練習をしてみてください。はい、体幹トレーニングにね一番なるのでね、これはベストですよね。はい、それではコマーシャルにね行きます。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
はい、さあ最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。さあ今回のねまとめをざーっとちょっとお話ししましょう。まず呼吸というのは横隔膜と呼吸筋でします。 そう、主役は横隔膜、ハラミね。そしてそれを助ける、肋間筋、スペアリブですよ。これね、横隔膜と呼吸筋でします。で、良い呼吸をするためにはこのね、肋間筋の柔軟性を上げることがとっても大事になってきます。で、加齢とともにね、年とともに硬くなるし、姿勢が悪くなったりしてもこの肋間筋ってすごい硬くなっちゃうんです。そうすると肋骨全体がね、こう広がらなくて、うまい具合に肋間筋が広がらないと横隔膜までこう動いてくれないんですよ。なので呼吸が浅くなったりね、しやすくなるので、この肋間筋の柔軟性を上げるってことすごい重要です。これについてはまたね、機会があったら掘り下げていきたいなと思います。そして腹式呼吸の勘違いをね、理解して、ご自分のペースでいいので、無理にタイミングを合わせずに少しね、練習をしていただければと思ってます。ぜひぜひね、やってみてください。かなりね、リラックスした状態でもできるかなと思いますのでね。はい、それでは最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それではまた来月を楽しみにしてください。さようなら、ごきげんよう。